この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
このドラマは作者の人生体験談をもとに一部脚色を交えて制作されました。劇中差別用語が出てきますが、ストーリー上欠かせませんので、作者のご了解を得て使わせていただきました。また劇中のテーマ曲とオルガン奏楽曲に使われている賛美歌変奏曲2曲は作者自身の作曲によるものです。
父さん、鈴鹿教会の牧師就任式、いよいよ来週だね。
ああ、7年前まで関東にいて、それからこの中部地方のいろんな教会を巡回したけど、ここ鈴鹿はほとんど何も知らない土地だから、正直不安だらけだね。幸い教会の方々は皆いい方のようなので、ちょっぴり安心したけど。
あ、それはわからないよ。皆さん、父さんに逃げ出されちゃ困ると思って、最初は優しくしてくれてるだけかも。
おいおい、脅かすなよ。こっちは飲みの心臓なんだから。
あ、そうだったね。忘れてた。でも、牧師として大先輩の父さんに言うのもなんだけど、皆さんと仲良くやっていくには、父さんのことできるだけ知ってもらうのがいいんじゃない？式の後の歓迎会ではきっと自己紹介させられると思うし。
うん、そうだな。私もここらで自分の半生を振り返って、こし方を文章にまとめておくのも悪くないと思ってたとこなんだ。新しい地での出発にあたって自分をしっかり顧みるためにもね。
あ、それいいね。ぜひそうしなよ。
うん、じゃあそうするか。
私の名は大竹海二、キリスト教会の牧師をしております。38年間に関東の2つの教会での牧師生活、その後住み慣れた関東を離れ、中部地方で7年間の巡回説教者生活を経て、再び牧師として2023年6月三重県の鈴鹿教会に赴任しました。数年前に妻ののり子が亡くなって、今は独り身です。私は小さい頃の小児麻痺で右足が不自由なんですが、妻はそんな心身ともに欠けだらけの私を40年以上にわたってしっかり支えてくれた頼もしい人でした。それでは拙い文章ですが、私の半生をたどってみることにします。
大竹海二作、小川雅弘脚色、おそ松牧師の半世紀、その前編。第一章、生い立ち。
私は1947年、昭和22年、新潟県村上市に生まれました。日本海側で人口6万人弱、鮭をはじめいろいろな海産物で成り立っている漁師町でした。今でも思い出すのですが、漁師の家はもちろん、我が家を含め多くの家で、取れた鮭、あの辺では鮭と言っていましたが、その鮭を軒下にぶら下げていました。何でも風にさらすとうまくなるということで、言ってみれば鮭の燻製でした。私の名前の海字ですが、海の海に漢数字の2です。我ながら珍しい名前だと思います。後に結婚した時、妻ののり子がどうして海字なのと聞きました。何か広々として海に関係があると思ったらしいのですが、何のことはない名前の言われは、 私の父方の祖父の名前、沢寺の沢の辺の山水と、同じく父方の祖母の名前、梅の作り、毎日の舞を組み合わせて貝、次男坊だったので、漢数字の2をくっつけて貝字でした。よく考えたと言うべきか、かなりいい加減と言うべきか、初めて言われを聞いたときはちょっぴり複雑でしたが、後にクリスチャンになり、さらに牧師になってからは、海のように大きく広い心で、いつも出しゃばらずに2番目でいようと信仰的に解釈して、それなりに満足しています。私が生まれて40日目のことでした。良くも悪くも私の人生を他の人とは決定的に違うものにする出来事が起きました。
父ちゃん、カイジの様子がおかしいんですよ。
はあ、カイジがどうした？
お乳をみんな吐いて真っ赤な顔してはあはあ言ってるんです。
はあ、風邪でもひいたか？熱測ったのか？
それが40度もあって、どうしよう父ちゃん。
はあ、医者だ。俺が連れて行くから、お前カイジのおしめや着替えを持って後から家に来い。
わかりました。カイジ、カイジ、しっかりして。死んじゃダメだよ。
バカなこと言うんじゃない。そんじゃな。
医者の診断は小児麻痺でした。ポリオウイルスの感染によって発病するこの病気は、太平洋戦争が始まる頃から日本各地で流行し、ワクチンが開発された1961年まで多くの乳幼児たちが犠牲になりました。病名のように幸い熱が下がっても、多くは体に一生消えない麻痺を残しました。私も命は取り留めたものの、右足に麻痺が残りました。それからの私は、男の子たちからびっこびっこと言いそやされて、暗い少年時代を送ることになったのです。
第2章、音楽に目覚める。
私は小学5年の時に、同じ新潟県ですが、県庁所在地の新潟市に引っ越しました。父が高校の国文学の教師をしていて、教員異動になったため一家で引っ越したのです。我が家は5人兄弟、男は私の他に兄と弟、女は妹2人で、兄弟仲は良く、特に男3人は喧嘩もほとんどしないほど仲良しでした。信仰の話をすれば、兄弟5人で妹たち2人はクリスチャンになりましたが、男3人兄弟の中でクリスチャンになったのは私と、かなり後になってからの弟です。なぜよりによって人間の出来が一番お粗末な私が選ばれたのかは、天国に行った時神様に聞いてみないと分かりません。まあ、親は出来の悪い子ほど可愛いなどと言いますから、神様もそうだったのかなと勝手に思っています。人がクリスチャンになるきっかけはみんな違います。でも共通しているのは、振り返ってみると、その人の人生の要所要所で神様がその人を救われるまでのお膳立てをしていたことがわかるということです。キリスト教が初めての人に一言言いますと、救われるというのは、神様のお作りになった人間が戒めに背いて罪人になってしまい、そのままでは永遠の裁きに遭うところを、神様はご自分のただ一人の子イエス・キリストを十字架につけて、全ての人間の罪を背負い、罪の滅びの中から救い出してくださったということです。そのお膳立てですが、私の場合は母がキリスト教を学んでいた求道者でした。村上市で無教会派というクリスチャングループの集会に出席していたので、多分賛美歌もいろいろ知っていたのだと思います。小学校の先生で教えることの好きだった母は、なんと小学1年の私に ただ賛美歌のメロディーを覚えるだけでなく、楽譜の読み方を教えることにしたのです。今思うと母は足の不自由な私の将来を心配し、何か一つだけでもきちんと技能を身につけておいた方がいいと思ったのかもしれません。
カイジ、これは楽譜というんだけど、おたまじゃくしみたいなのがいっぱい並んでるだろう。これを使って歌で使われる音の高さと長さを表すんだよ。
高さと長さ？
そう。例えばこの曲、賛美歌461番、主我を愛す。
主我を愛す。主は強ければ我弱くとも恐れはあらち。我が主イエス、我が主イエス、主イエス、我を愛す。
うん、僕もこの歌覚えたよ。そう、偉いね。まず音の高さだ。ほら、このおたまじゃくしを見てごらん。主我を愛す。ちゃんと声の高さに合わせて、おたまじゃくしも上がったり下がったりしてるだろ。
ほんとだ。
そしてね、ほら、それぞれの行、5つ線があるから五線譜って言うんだけどね、その頭に井戸みたいなシャープという記号が2つついてるだろ。これがいくつついてるかによって歌の全体が高くなったり低くなったり移動するんだよ。
そうなの？よくわかんないけど。
そうだよね。一度に言われてもね。でも大事なことをもう一つ。音の長さね。ほら見て。シュワレオアイス。最初はおたまじゃくしのひげがついてるけど、スーだけはひげがなくて、長さが倍になってるだろ。
そっか、ヒゲがつくと半分の長さになるんだ。
こうして私は音楽の仕組みを少しずつ母に教わっていきました。小学3年になると、母は私に中学の音楽の先生がなさっていたピアノ塾でピアノを学ばせました。私はピアノの澄んだ音が大好きでした。練習は週に3日だったのですが、練習のない日でも同じピアノ塾で学んでいる仲良しの女の子と塾まで行って、玄関の外でピアノを弾いていました。冬になると北国の寒さは厳しかったのですが、気になりませんでした。新潟に引っ越しても私の音楽教育への母の熱意は変わりませんでした。どうやって探し出したのでしょう。親子2代で同じクリスチャンのピアノの先生を見つけて練習させてくれたのです。だいぶ後になってその先生から聞いたのですが、母は最初のレッスンの日、先生の前できっぱりこう言ったんだそうです。
先生、この子をよろしくお願いします。私はこの子をクリスチャンにさせますので。
多分母は体にハンデのある私がしっかり生きていくには、音楽とともに信仰が必要だと考えたのかもしれません。確かに私は学校に通う道で男の子たちにビッコビッコとからかわれるのが嫌でした。それでいつも兄や弟たちと一緒には登校せず、授業の開始直前に間に合うように誰もいない道を一人で通いました。ある日、授業を終えて学校から帰ってきた私に、母はすぐさまこう言いました。
カイジ、これからもう一度学校の方に歩いて行きな。
わけのわからぬまま私はしぶしぶそうしました。そして学校帰りの男の子たちがすれ違いざま私に振り向いて、やーい、びっこびっこ、びっこの開示と囃し始めた時です。
こら、このバカわらし。
私に気づかれないようにこっそりと後ろからついてきた母の聞いたこともないような怒声です。なんとその手には隠し持っていた石つぶてが握られていて、母はそれを男の子に投げつけながらなおもこう叫んだのです。
このバカタレがよくもびっこと言ったな。
私は子供心に自分の体を嫌だと思ってはいましたが、母の心の痛みはそれ以上だったのです。
神様、私の不注意でこの子をこんな目に遭わせるような病気にしてしまいました。この子の将来はどうなるのでしょう。むしろこの子と一緒にこの世を去った方がこの子のためにいいのではないでしょうか。私ももう疲れました。
あれは私が 4、5 歳ぐらいのことだったと思います。ある日母はいいところに連れてってあげると私を連れ出しました。勢いよく流れる川にかかった橋の真ん中まで来た時、なぜか私を握った母の手の力が強くなりました。
母ちゃん、帰ろうよ。
そう言うと私は母の手を引っ張って夢中で引き返しました。子供心に怖くなったのだと思います。今は遠い昔の記憶ですが、あの時の母の気持ちを思うとたまらなくなります。でも一方ではあの時神様が小さな私の心に働いて死の淵から私たち親子を救ってくれたのだとただ感謝するのみです。母の石投げ事件の後も私を障害児にしてしまったという母の心の重荷は取れませんでした。親戚からも先祖の供養が足りないからだなどと陰に陽に非難されていたからです。そんなある日、母はキリスト教会の伝道集会に出ました。今思えば神様の言葉に何かの救いを求めていたのかもしれません。聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書の9章でした。道端で生まれつきの盲人を見たイエス様に、弟子たちはその人が盲目に生まれたのはその人が罪を犯したからか、それとも良心かと尋ねました。聞いていた母はとっさに思いました。
これは私が聞きたかったことだ。イエス様は何て答えたの？
その時、説教者ははっきりとこう言いました。
イエスはこう答えたのです。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。皆さん、ご家族の病気は決して親のせいではない、先祖のたたりでもない、ただ神様の大いなる御業が現れるためなのです。
説教者の力強い声はまるで長い間の母の心の重荷を取り去る神様の救いの言葉のように母の心に一直線に飛び込んできました。
イエス様、ありがとうございます。
その瞬間、母は集まっていた会衆をかき分けるようにして講談の説教者のもとに進み出ると、説教者の足にしがみついて泣いたといいます。母はそれから40年ほどしてイエス様を救い主として信じてバプテスマを受け、晩年は本当に安らかに天に帰りました。